ていうことで、もういろいろ紹介したら、はい、あの電気屋さんのナイトオートさんも実はもうすごい古い、これ自転車屋さんなんですよ。
ナイトオート、なんかオートって言いませんもんね今。
社名はこないになってますけども、自転車の本当に古いのが今奥の方に置いてあります
。これ明治
時代の車だ。そして、はい、あの年齢の。ろうそく言わはったかなんかそういう灯明を売っておられて、それも良いけど乾電池を売ったらどうやと言われて、
乾電池
乾電池をやりかけて、
そうですか。それじゃあでもそこの自転車買いに行ったら、まあ、電気も買えるし自転車も買える、古い、ね、古い自転車本当にすごい。
いや見てみたい。
次の人が見てあの通らはったらね、はい、売ってもらえますかって箱入ってもらえそうですよ。いろいろお聞きしたいんですが、佐々木屋さんとかね、
はい、
あの青果店さんです、これ。萩萌の松屋さん、これまだ下見てるときも私ね、
はい、
あのゲータ買いました、ゲータというか、セッターを買ってきました、はい。シャッター閉まってましたけど、最中さん、ね、お菓子屋さん、ね、牛乳ったらそうですけど、それから、
本当にいろいろ幅広いのがあるので、
ね、飯田石油さん、
これからもどんどん続けていきたいですよね。
もちろんそれから後継者の方が、またね、ちゃんと続いてくれますと思いますけども、
はい、
ね、そういう、
ね、後継者があるとこないとこしかしありますけど、
はい、
それなりにやはりこの正直をモットーとして続けていこうということで、皆さんと共に
それますます元気をというふうに
おります
ね、はい、伝えていただきたいと思います。
そうです、
はい、今日どうもありがとうございました。本当に、
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご存知でした。
そうした新世界がある歴史のありまして、やっぱりいろんな文化的な保存会もあるそうです。
そうですね、
今日お越しいただいてますのはね、この、お盆の行事とかそういう時に、まあいろんな地区にはこう盆踊りとか聞きますよね。
ありますね、盛んですよ、夏祭りとか
ね。でこちらの方にも六歳民族踊りというか、
だから今日も、はい、試乗していただく中で、
はい、
唯一その仏教的なね、
そうですね、
ちょっと段階がありますね。
人を演奏してもらおうかなと思うんですよ、これ、
はい、
あ
の。六体念仏の皆様、どうぞ。
拍手を持ってお迎えいただきたいと思います。六体念仏の皆様、お願いします。
構えて、よーい、それ。
中期というように、はい、聞いておりますので、1100年の
全員100年ですか。大事やってますね、これ。
お出しまーす。あ、そうです。
どう考えてもダメでしょ、
言葉。私は5年後
です。5年後です。すいません。はい。はい、始まってます、そんなもん。まあ、いわゆる念仏踊りとかいわゆるね、踊りタイムとかいろいろ昔、そんなのありましたけど、はい、そういう流れでしょうね。はい、そのこちらの六斎念仏さんの保存会は、ね、どれぐらいまた来ない。
横田六斎念仏の保存会は、はい、まあ、横田にこの六斎念仏が始まったのが170年前というように、はい、
そういうのがすごい
すごいね、
おります、はい、天保6年という記録が残っておりますので、はい、170年ほど前のようです、はい、ただし今おりますもので、はい、やっておりますのは昭和32年から5年間ほど、
うん、5年ほど
今のメンバーではございませんが、はい、しておられまして、はい、それからずっと途絶えた
ブランクができますね、
平成7年ですね、13年前、
はい、
この横におります、はい、松本恵子が中心になってくれて、はい、復活をさせてくれました。
松本さんはなんでこう復活をされたんですか。
私は小学校の5、6年やったと思いますが、はい、横田の六斎念仏校と通りまして、うん、河原町、上本町、宮町、本町、新町と8月の13、14日にかけて朝から晩まで練り歩かはったんを、
はい、お盆の時期ですね、
見に何かもらえるかなと思って、ついて歩いてたのを覚えています。
なるほど。
でそれでその当時の、はい、下っ端やったメンバーがだいぶ年いってられましたので、はい、今復活戦と横田の二六戦はなくなると思いました。
ということは、うん、皆さんそれをきっかけに始められたメンバーばかりということですよね。
そうなります。その、4人の、はい、当時下昭和34、5年に下っ端やった方に話を持ちかけて、はい、ほんまにする気やたら教えてやろうというふうに言われて、で半年かけて習いまして、はい、でそのメンバーが今のメンバーです。
それだから再結成が平成7年ということね。それからずっと続いてるわけです。15年。
ああ、すごいですね。
今は昔のようにそれお盆の時期にこう練り歩いたりはされてないんですか。
町も行った時期があるんですが、はい、初盆の方を特定するのが情報公開の関係で難しくなりましたので、はいはい、今は横田の初盆の方だけのところへ行かせていただいてます。
なるほど。会長もやっぱり小さい頃におられたそうです。
念仏さんの後をついてですね、はい、ずっと後ついて回らせていただいたことがありますよ。ただ今初盆とおっしゃったけれども、やっぱりお盆の間も先祖の修練迎えということで、うん、別に初盆じゃなくても各家へ回られて回られてもらえれば、ぜひ復活なさったらいいんじゃないかな。もう一つお尋ねしますけどね、うん、楽譜であるんですか。今ちょっと見ていらっしゃった。
はい、楽譜があります。
楽譜がある
ありますが、昭和30年代当時の楽譜は言葉の楽譜、ズザザズザザ、とってんつくつ、とってんつくつという。
そんな楽譜なんですね。
で、それでリズムを取ったんですが、今用に合わせて、一応見ていただいている楽譜は西洋の楽譜に今直しています。
じゃあ、どれになっているんですか。
まあ、音の高さがありませんから、リズムですけども。はい。はい、
じゃあまあこれもぜひね、保存していただきたいと思いますけども、なんかこれからいろいろと展望みたいなのがありますけど、なんかこれはこんな風にしていきたいなとか。まあ、メンバーを増やしたいですよ、やっぱり。若い人がこう、つないでみたいな。
メンバーはね、実は本当は8人、9人なんです。はい。それから、これで、
そうです。
私が実ははみ出したんです。はあ、全然出なかったんです。はあ、ただ、女性の方、子供の方にはぜひ覚えていただきたいなと思います。単に歴史を継承するだけ、あんまり変えたらいけませんから、うん、伝統芸能は。ですけども、あまり宗教心がないんですけど、はい、これをやってると落ち着きます、うん、安心します。
なるほど、はい、まあ、ぜひですね、こう別にこうなんか昔ながらの風物してないけど、まあ、これは信仰からね、別なんでしょうけれども、やっぱそれを見ることによってちょっとお盆に里帰りする人たちが、あ、帰ってきたなってみたいな、あの響きを聞いたら思わず合唱したくなるみたいな、 ね、そんな風ななんかこう生活感っていうかね、戻したいですね。今日はありがとうございました、本当に。まあ、いろいろお聞きしたいんですけども、ぜひまたあの、この夏、ニーボンの初物を含めて、ぜひ、あの、このお戻りをしていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。六大念仏の石川賢治さん、川原武弘さん、松本源さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。実はそのものづくりというね、さっきもちょっとテーマございましたけど、じゃあちょっとお迎えしたいと思います。はい。はい、
では京都匠塾代表の皆さん、どうぞお越しください。
代表からサクッとご紹介していただきました。はい。
はい。あの、私が京都匠塾の代表をしております高橋と申します。よろしくお願いします。あと、大体京都匠塾というと、京都伝統工芸大学校の卒業生のみんななんですけども、町屋工房息吹の中でやってますメンバーです。上田君です。玉村先生です。岩井君、あとここの二人は現役の今、タスクの学生で、長澤君と森園君です。小匠というサークルのメンバーですね。で、伊沢さん、長井君です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
生高橋ですね。
はい、生高橋です。よ
ろしくお願いします。よく見ておいてください。
しかし、匠塾さんというのは、はい、この先生もそうなんですけど、はい、まあ、伝統工芸学校というのはそのレジにあるというのは基本にあるという。
そうです ね。あの、タスクという学校がありまして、うん、まあ、全国から学生が集まってきていると、はいはい、でその若手の職人の卵を何とかこれから活躍の場を増やしていこうということで、はい、立ち上げた組織でして、これあのご覧いただいたら分かるんですけど、分かりませんね、ご覧いただいて分かりませんけども、はい、あの園部出身者は一人もいませんし、京都府出身者もいないんですよ。
なるほど。
全部いろんなところ
に、みんな助けんから。一番遠い方ってどうですか。
すごい。千葉、新潟、
こっちは遠いから。カブシの君じゃないですか。カブシの君だから。ね、そうですよね。すごいですね。
は
ゆて。はゆて。そういう皆さんが、まあその伝統工芸学校の後もなんかちょっとこう残ってやろうかということもあるでしょうし、そこ先生がケアしていくなんか、その卓越塾になったみたいな。
そういう経緯ですかね。あの、もともとは、その卒業後ね、またやっぱ全国に、地元に帰っていったりとか、はい、あるいは、観光圏に就職したりとかっていうことが多くなってたので、それをまあ、あの、松としては非常にもったいないことをしていると、うん、ね、なので、それをこう少しずつでも園部に若者が定住していくような形、はい、そして、あの、ものづくりの業界、特に伝統工芸の業界も、やっぱり、少しずつこうね、下火になってきてるのをなんとか活性化させたいということで、はい、この園部の拠点に、はい、あの、いろんな、共通の工房を作ったりとか、あるいはその作品を発表していける場を、どんどんあちこちにね、市内にも今店舗が2軒ありますけども、はい、そういうのを運営しながら、あの、発表の場とか販売の場を確保していきたい。
まあ、それであの、体験もできる。
そう、
一般の方がちょっと
そうですそうです
勉強させてほしいとか、
はい、
いうこともできるその工房が、まあ、いぶきさん。
そうですね、いぶきもこれからはやっていこうと思ってますけども、はい、今まではずっとあの、ライブでと言いますか、イベント的にいろんなところで、はい、府民の森日吉とか、
なるほど、
あの、美山町の方とか、ね、いろんなところで、出張して、はい、体験教室をさせてもらってたんですけども。
それも、はい、今日も出張のうちですから。
そうですね。
ね、
はい、
これはぜひ体験させていただこうじゃないかな。
はい、
そうなんです。
こんな、
そうです
か。運び方、重かったね、今。
わかった。
そうですか。今やりますね。
行きましょう。
会場の皆さん、音声が
聞
い
てますけれども、
皆さんで参加していただきたいん
ですよ。いや、ちょっとね。出勤していただいている間、はい、会場からですね、今日は何をちょっと体験していただくかと言いますと、
今日はね、今最近我々の中で、
はい、
まあ、流行ってると言いますか、定番のものになってきつつあります、はい、お箸作り。
お箸作り。このお箸作りにチャレンジしたいという、今日はあの、この作ったお箸を持って帰る、まあ、完成はなかなかね、標準無理かもしれませんけど。
毎箸って言いますけどね、
うん、
あれ、自分のお箸を持つのが毎箸ではなくて、はい、自分で作ったのを、
そうです。そうです。我々のような前橋分はそれです。
わかりました。じゃあ私もそちらでちょっと体験したいと思います。ちょっと、ね、お皿の方、ご希望の方、手挙げてください。
はい、体験してくださる方、どうぞ。あ、女の子。
どうぞどうぞ。
あと、もう二人。
美ちゃんです。はい、よろしくお願いします。
では、どうしましょうか。まずですね、原型です。お箸の原型。はい、
頬の木ですね。頬の木を、1センチ角ぐらいの角材にしてあります。はい、それを、こういう豆ガンナ、手のひらサイズのガンナなんですけども、こういうのを使って、お箸の形に、削ってもらうという体験ですね。じゃあお手本やってもらいましょう。
はい、皆さんわかりますか？削るね、いい音がしてるんですよ。これね、皆さん簡単に削っておられるように見えますけど、私も体験させてもらったんですけれども、こんな風にね、削れませんよ。もう全く削れないんですよ、本当に。もしよかったら杉岡さんちょっとやってみてください。ほら、全然削れないでしょ。
削れますよ。
嘘嘘嘘嘘、クズで見たらすごいわかるんですけど、これがね、あの職人さんが削ったクズなんですよ。木クズですよね。カンナクズ。それがね、この、ちょっと前失礼します。この杉岡さんが削るとね、こんなボロボロの。
それボロボロ。それボロボロ探すしよ。ちゃんと長いから。
ダスクさん頑張ってくださいね。
小南さん、どうですか？
めっちゃ難しいです。
なかなか削れないですよね、こんな風にね。
あ、でも、うまいですね。
みおちゃん、どうですか？
なかなか削れない。
あ、でも、うまい。あおりちゃん、うまいですね。ちょっとどうですか、皆さん。
カンナというのは、あの基本的にこう引っ張る道具ですので、手前に引くことで削ってくださいね。
いや、なかなか皆さんこの音が出てないでしょ。
わー、かっこいい、かっこいいな。
職人さん早いですね、やっぱり。
これ前箸を作れるっていうのは、その握りやすさを自分の手に合わせることができるんですよね。で、先端部分もどれだけ太くするかっていうのも、この削り方で全部変えることができるんですよ。あの、私はすごい不器用だったので、こう太く細くってなっていかないとダメなのに、私が体験させてもらったら真ん中が太くなってしまって、あのすごいね、難しいなっていうのは実感したんですけれども。
でもお箸によって食べ物の味なんかも変わるって言いますからね。こうやって前箸を作れるっていうのはいいですよね。
匠塾ではこういうあのお箸作りを今後 どんどん進めていってですね、あのこの地域の方々がみんな自分で作ったお箸で、あのご飯を食べておられるというような地域で、今後あの陶芸教室も開いていきたいと思ってますので、お茶碗も自分で作ったお茶碗でご飯を食べる、そういう地域を目指していきたいなと思ってますので、皆さんもぜひご参加いただいたらと思います。よろしくお願いします。
高橋さん、やっぱりその伝統工芸とね、はい、町おこしっていうのは深いつながりがあるんですか？
そうですね、僕はそう思って、今匠塾の方ではそのものづくりの業界と町おこしというか町づくりということ、それはあの若手の職人がどんどん町に定住すれば自然と、町もですね、若返っていくといいますか、ここにも若い人がたくさん来るような町になればなと思いますし、あとそれがこういう子どもたちに体験してもらうことで、この教育分野にもどんどん影響を与えていってですね、子どもたち の感性というか、そういうものを磨いていただけるというようなことにして、で町全体でものづくりの文化を広めていったらなと思ってます。
高橋さんはもちろん大人の皆さんにももちろんなんですけど、子どもの皆さんにこういう工芸を楽しんでもらうっていうのに力を入れておられるんですよね。
そうです、もうね、言うたら大人はちょっと諦めてます。
いや
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやそういうのをどんどん体験してもらって、で日本のものづくりの良さというか手作りの良さというのを理解してもらう、全部をね、安物ばっかり売ってる店で物を買うて満足してる大人になってほしくないなというようなことを思ってるんですね。
なるほど、は
い、ちゃんとね、作って体験すると、この子たちってね、どこがうまくできてるかできてないかっていうのを見る目がね、養われるんですね。そういう目を持てば高くてもええものなのかどうなのかっていうのを見れる。体験するとね、だんだんそれがね、分かってくるようになるみたいですね。
なんかこう、高橋さんの話を聞いてるとね、そういう勉強ばっかりしてたらあかんやなっていうのが
として理解してもらえればと思います。
はい、皆さんどうですか。あ、もうすごいですね。やっぱり職人さんの和紙出来上がってます。ほぼ出来上がる。これはもう完成ですか。
そうですね、もうほとんど完成ですね。
すごいですね、やっぱり。だってもう皆さんね、特にお二人のお子さんとかすごい集中してさっきからずっと削っておられますもんね。これからちょっと宣伝しておきたいものとかありますか。
あの、ちょうど昨日の新聞、京都新聞の方にも掲載していただいてたんですけども、この6月の3日にそういう子供向けのですね、スクールという塾をオープンする
んです。スクール、あの、それはスクールとスクールをかけてるんですね。
そうですね、ツールと、ツールとクールとスクール。
あ、なるほど、3つ、
はい、3つかかってます。で、学校の勉強、算数とか国語と、で、こういう木工の授業、それと陶芸の授業、そういうものを全部、ひっくるめて週に2回、夕方にね、学校課後を預かってそういう勉強をしてもらう。で、ものづくりと、学校の勉強っていうのはどういうふうに関連しているのかっていうのを知ってもらいたい。そして発想力とか、達成力とかを養ってもらうというような学校を作りたいと思ってます。
それは対象年齢とかあるんですか。
小学校の4年生から6年生が一応対象です。
ちょうどあの学童保育が終わった学生さんが中心ということですよね。
そうですね、
は
い、
ぜひ皆さんそこに、
はい、
ぜひ出られてまして、はい、ということで、まずこの3人さん出ていただいた方は拍手を持ってね、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。それでは、また、後で、裏で、ここでもできます。田中さん、そして頼みで皆さんありがとうございました。
また、ありがとうございました。
完成完成完成完成。
はい、
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
高橋さんでございました。高橋博さん、上田厚史さん、玉村義明さんでした。そして会見してくださった小南さん、美桜ちゃん、葵ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからはですね、ちょっと素晴らしい演奏でお楽しみいただこうかなと。
そうなんですね。
思います。では本日の演奏していただきます曲はと申します。
はい、ルパン三世、どうぞ。
もうみんな社会人の方ばっかり。
いえ、
高校生から
おられるんですよ。上は何歳？
60超えた人
高校生に出て。そうですか。70になってもいいんですよね、別に。
生きのある限り。
生きのある限りですね。すごいじゃないですか。
まあ、皆さん、年齢層がバラバラだと、練習するのも大変なんじゃないんですか？
そうですね、なかなか仕事終わってから駆けつけたりするので、結構大変です。
そうですよね。ね、
はい、今日はありがとうございます。もう一曲は後であのエンディングで、はい、
盛り上げていただきます。はい、
よろしくお願いします。さて、今日は皆さんね、会長、
はい、
一言が素晴らしかったですね。
あ、そうですか。野に咲くタンポポの花もあれば、人に生まれて努力して立派な美しい花を咲かせているんです。私たちも皆様もその部長に素晴らしい花を咲かせるならば、もう少し努力して、ここはこうだな、こういう人と仲良くしたいなというような努力をしていただいて、町に素晴らしい花を咲かせていただきたいと思います。私たち寺院僧侶も宗派を超えて、次世代教化のため、また仏教の法律のために頑張っていきたいと思いますので、坊さんはお葬式と法要しかしないんじゃなくて、こういうこともしたいという気持ちをいっぱい持っておりますので、地域でそういう催しがありましたら、坊さんに、の力もどうぞ使っていただきたいと思います。本日はありがとうございました。これの言葉をこれだけにいたしていきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、もうぜひですね、まあ、今日の企画はその上長、今会長申し上げましたけどね、やっぱ昔僕も懐かしい、なんか子供の頃にその見た風景というか、盛り上がってる街の風景も僕からね、飲み会出してみたいと思いまして、私たちも微力ながら協力させていただきました。ぜひまたお伺いしたいと思いますし、ぜひその別町の花火台も復活して、
ね、そうですよね、
はい、屋形船とね、あの三婦人科とねということで、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラストに、この歴史の方の演奏で、取り上げます。ありがとうございました。